耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。この配信は全編ダミヘとマイクで制作されています。良い子のみんなは必ずイヤホン、ヘッドホンを装着の上ください。
もし今使用しているヘッドホン、イヤホンで
ってされてもゾクゾクしない場合は、
イヤホンとかヘッドホンを別のものに変えて聞いてくださいませ。
というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服を目論むラジオ、略してミダラジ、ミダラジ第91回目始まりました。始まりました。12月入りましたね。12月ですよ。12月、年末、2020年も終わり。子供の頃ってさ、ほらクリスマスとかお正月でね、楽しみだったんですけど、今は終わる、今年が終わるの恐怖しかないですよね。あ、そう、年末といえばコミケ、毎年ねコミケがあるんですけども、というかコミケ情報来ましたよね。コミケ情報 M3、 音楽系、音声作品系でね、定番のイベント M3 の情報が来ているのですが、まあ、白熊秘密結社、白熊の嫁は欠席予定でございます。あのね、あれなんですよ、まあ声優という職業柄、まあ、一応声優なんで、一応声優なので、こう収録の時ってマスク外して収録しなきゃいけないんですよね。こう自社のスタジオで私しか使わないとかっていうスタジオだったら別にいいんですけど、結構そのソシャゲ系の収録とか、まあ、美少女ゲームはそんなに連チャンでやることはないんですけど、スマホゲーとかだと結構一日に何人か収録することがあるんですね。で、絶対にそれってマスク外して収録しなきゃいけなくて、で、もし私がイベントなんかで補金しちゃった場合、マスクを外して収録して、その後、まあ、1時間なり何なり換気した後にソシャゲでね、こう他の人がピッて入った時に、その人にも、さらにその次の収録の人にもずっとこう感染させてしまうというリスクがある以上、収録もやっぱ多いので良くないかなっていう判断のもと、もうちょっとこうやっぱワクチンとかしっかりできて、隔離されない、ここまで今みたいにこう隔離されない14日間隔離ですよ、接触しただけで隔離ですよみたいなのがなくなったらしようかなって。それこそ私とかはほらね、自分のところの自社スタジオとかがあって、万が一濃厚接触者ってなったとしても宅録できたりとか、そういう環境はありますけど、そういう声優さんばっかりじゃないし、そもそも14日間も穴開いちゃったら、私はまだね数作品に影響が出るだけですけど、本当に何十作品で影響出る方とかもいらっしゃるんで、そういう方ね、やっぱ迷惑になるかなって思って、申し訳ないんですけども、白熊秘密結社関係のイベントは申し訳ないのですが、ちょっとね、そんな感じでしばらくは中止、お休みさせていただければなと思います。小規模なイベントもね、申し訳ないんですけど、ちょっとうーんって思います。やっぱりこの前、私が濃厚接触者指定された時も、本当に私って全然人数合ってないんですよ。制作者さん本当数十人とか、何ヶ月かを通してね、その中でもやっぱり当たってしまったわけで、ってなるとちょっとイベントってなるとね、膨れ上がっちゃうので、もちろん今まで以上に飲食店とか行かないようにとかね、お買い物も気をつけてとかやりますけど、まあ、できるだけリスクがないようにオンラインのイベントでやりたいなと思います。というわけでね、はい、オンラインであるみだらじは続けていきますので、これからもよろしくお願いします。ではでは、モルモットさん、
本日も
毎週月曜日22時から配信中。伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。耳かきでふつおた、お便りコーナー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけでね、ちょっとねメール事故などもありまして、その時のお便りなどもねこちらに持ってきているので、ちょっと数が多くなりますよ。急ぎ足になりますよ。それではみんな遅れずについてきてね。ではでは紹介していきます。じゃあまずこっちの耳から行こうかな。ではでは最初のお便りは、モルモットネームカナリアンアトオナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわー、みだらじわー。毎日沼に浸かっているカナリアンです。今年も残すところ1ヶ月切りましたね。驚きが止まりません。ほんとだよね、やばいやばいやばい、終わる。さて、最近あやかさんの配信たくさん増えましたね。そうなのそうなの。しかもサキュバスコスでぬるぬる動きまくるので、聞くだけでなく見ているのも楽しくなりました。表情もコロコロ変わってとても可愛いです。今後衣装や表情が増えていくと考えたら楽しみですね。今流行りのね VTuber みたいな、動く体を手に入れたんですよ。ぜひぜひ、なんかね YouTube はね癒し配信中心、ほら舐められないから耳を。みだらしが好きな方もね、きっと好き。もっと静かに配信してるのね。さて、そんな配信や放送の中での作業中、あやかさんが手をぶつけてしまった時、いたっぷーとおっしゃったのを2度ほど聞きました。可愛いリアクションで思わずクスッとしてしまい、とても印象的でございました。いたっぷーって言っちゃうんですよ、なんかね。家でもよく言ってる。なんか出てしまった。さんは何か印象に残っている他の方のリアクションはありますか？面白かったもの、可愛かったもの、何かありましたら教えてくださいませ。ね、これはね、ダントツで相沢なつさんかな。ね、リテイク出すとね、一人でね、自分にセルフツッコミ入れるんですよ。なんかこう間違うじゃないですか、そうすると私のパカパカパカみたいな感じで一人でやってるんですよ。毎回ね、面白くてしょうがなくて、本人に油断してるんですよ。絶対油断してるんですよ。面白いですね、毎回その、あ、待って、こんな間違いしてパカパカパカ、私のパカみたいな、違うとかね、一人でツッコミ入れてるんですよ、ずっとずっと。本当にそれがね、すごい面白い。ナチさんの収録音源に関してはね、もうね、 NG そのまま残しバージョンみたいなのは絶対あった方がいいと思う。本当にね、面白いし可愛いんですよね。 いやあれはずるいわと思いますね。そうなんですよ、皆さんが聞けることはないんですけど、これはね、制作者さんとかこうエンジニアとして入る私だったりの密かなお楽しみ。本人に言わないでね、言ったらなくなっちゃうかもしれない。いやでも一回面白いですねって言った後も忘れてずっとやってるからきっとなくならないんだろうな。いや面白いんですよね。いや楽しい。ぜひねこれからも出演していただきたいし、生放送とかねもっといっぱいやってほしいなって私個人的には思ってますね。という感じで印象に残るリアクションでございました。ではではではでは、まだまだお便りいっぱいあるからね、次行くよ。よいしょ。お次のお便り、モルモットネーム木星ビスケット、あとブルマ大好きさんからいただきました。もう一回行くね。ブルマ大好き、ブルマ大好き、ブルマ大大大大好きさんからいただきました。はい、マユクさん、みだらじわ、みだらじわ、みだれみんの DDD、 もう一回いきます。みだらじのお便り採用でいただけるサイン入りコースターが届きました。初めて見て確かめると、これは確かにコースターとしては薄すぎるかもしれませんね。でも個人的には大満足です。私がねツイッターでね、薄いの届いたってもったいないから使うねって言ったやつね。音声にノイマン様やモルモットたちと一緒に入るあやかさんの可愛いイラスト、ちょうどいい硬さと表面もツルツルでトランプをいじっているような気持ちいい感覚、そして目玉であるあやかさんの直筆サイン、裏面いっぱいにしっかりとあやかさんのサインがあり、ハンドルネームとみだらじの放送感も記入してあります。あやかさんが一枚一枚丁寧に描いているのが伝わって感動しました。ありがとうございます。こんなオンリーワンなサイン入りコースターがもらえるなら、お便りを出すのもはかどってしまいますね。ちゃんとネタを貯めないと。なかなかお便りを発射、あ、いや、お便り送れませんが、これからもしっかりお便りを出していこうと思います。コースターの在庫が多いと聞いております。あやかさんが検証員にならないよう適度に休んでサイン書きを頑張ってください。ありがとうございます。そうね、ちょっと薄かったんですよね。でもまさかこんなに薄いと思ってなくて、コースター大量に発注しちゃったからまだまだ残ってるんですよ。なのでまだまだいっぱいみんなに送ると思う。そして次回からはちゃんとしたもっとね綺麗なコースターのとこ探したりとか、あのものにしたりとかして送りますので、お便りみんな送ってくださいね。まだまだあれよ、もう一回。モルモットネーム完全爆睡中さんからいただきました。ありがとうございます。最近都合により3週間ほど ASMR から離れていた私ですが、あることを発見しました。久しぶりに ASMR 配信を見ると、なんと初めて ASMR を聞いた時のゾクゾク感が戻っていたのです。ゾクゾク感に慣れてしまった方は少し間を置いてみるといいかもしれません。これね、結構前から言われてることなんだよね。なんかね、キーをするとすごい感度が良くなるみたいな。でもね、これね、手っ取り早くこの方法を試すにはもっとゾクゾクするイヤホンを探せばいいっていうのがあるんですよね。で、多分それでさらにキーをしたらすごい破壊力なんでしょうけど、まあイヤホンもね、そう都会引っかえするわけにはいかないですからね。ゾクゾクしないヘッドホンとかで聞きつつのキーをしてキーをしてっていうのは、ゾクゾクしないヘッドホンで聞いて、ここぞという時にゾクゾクするヘッドホンで聞くみたいなね、そういうキーの仕方もあるのかなと。キーにしちゃうとね、その間溜まっちゃうから、いろんなものが。でもね、本当にゾクゾクしなくなっちゃったって人は一度このキーを試してみるといいと思います。 寂しいけどね、ぜひ。あとイヤホン、ヘッドホン、カエルは本当おすすめです。本当相性のいいのに合うとね、その独特さ加減がなくなるなんてことないですから。
いつまでもトコトコしちゃう。
なのでおすすめです。ぜひぜひぜひぜひ検討してみてくださいませ。じゃあ反対側行きますかね。くるり、モルモットネームポコットド M さんからいただきました。ありがとうございます。彩香さん、みだらじは気配を消すのが得意な人、ココットです。彩香さん、お久しぶりです。お久しぶりだよね。約1年ぶりのお便りになってしまいました。実は生活環境の変化と新型ウイルスの騒動が重なり、それによって体調を大きく崩してしまい、最近までみだらじを聞く体力、気力がなかったです。現在は体調がだいぶ改善し、ようやくみだらじのリスナーとして戻ってこれました。生活がバタバタしていた間も、あやかさんのツイッターは欠かさずチェックしていたので、あやかさんは今年もいろいろと大変だったのは重々承知しています。ですがこんなに負けずに頑張るあやかさんが大好きなので、これからも活動頑張ってください。私もあやかさんの声を聞いて頑張ります。
ありがとうございます。
でも今年さ、本当にいろいろありすぎて体調崩した方多かったと思うんですよ。一番良くないのってほら、コロナを恐れて病院に行かないこと。気づいたら手遅れになってこともあるからね。具合悪い時はやっぱり我慢せずに病院行ったりとか、あとあれですよ、意外と知らない人多いんですけど、まあ、地区によって番号違うんですけど、救急車を呼ぶ前に、というか呼んでいいのかなって迷っちゃった時に電話するダイヤルっていうのが各地域あるはずなので、自分のお住まいの地域とプラス、なんだっけな、救急車を呼ぶか判断とか、なんかそういうちょっといろいろ入れてみて調べてみてください。あのね、いろんなそういうダイヤルがあって、症状を言うとそれはすぐ呼んでくださいとか、それなら様子を見てくださいとか教えてもらえるので、ぜひぜひ活用してね、いただいて、それで病院にこうね、急いで行くか行かないかっていう判断をしていただいたりとか、ぜひぜひしていただきたいなと思います。本当にね、気がめいる日々が続いておりますが、気をつけて家の中でね、音声作品とかね、みだらじとかいっぱい聞いていただいて、元気に過ごしていただければと思います。ほんと気をつけてね。ぜひぜひダイエット、リングフィットね、ダイエットして。自粛太りやばいよね、ほんと。痩せます、頑張って痩せます。みだらじダイエット配信とかするかもしれない。みだらじがね、ずっと運動してるだけのりになっちゃうとか。ね、本当痩せないとやばい。みんなの前に出られないからね。頑張って痩せます。では次の便りいきます。モルモットネーム、サタさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、
みだらじは、
みだらじはダイエット開始から3ヶ月、ついにマイナス10キロを達成しました。いやタイムリーですね、羨ましい。私にもあげるよ、10キロ。10キロあげるよ。いや、10キロはちょっと上げすぎかな。多分死んじゃうな。5キロぐらい上げるかな。が、まだまだお腹が出ているので油断できないソタです。これからもっと減らすため、お米をオートミールに変えてみたり、朝ごはんをゆで卵にして食べたりしていましたが、なかなかしっくりきません。そこでお昼ごはんにお弁当を作り、持っていくことにしました。中身はゆでささみ、ゆで卵、ゆでブロッコリー。深刻なレシピ不足です。スープジャーまで持っているのに作れるものがないです。ということで、伊賀崎さんのおすすめの筋トレレシピを教えてください。私ね、筋トレレシピはあんま知らないんですけど、意外とお腹いっぱいになって食べなくて済むよっていうレシピがあります。それは水豚。お味噌汁作って、その中に水豚をペペペって入れるだけ。市販のじゃなくて、小麦粉からこねたやつ。小麦粉と適量の片栗粉と、だし。 昆布だしみたいなのパラパラってやってくるくるって混ぜて耳たぶくらいね柔らかさになったらペッてつまんでこう丸めてペッてつぶしてポイッとお鍋に入れてしばらく煮込むだけ。水筒なのかひっつみっていうのかわかんないですけど、ひっつみってなんだろう、おばあちゃんのずっとひっつみって言ってたかな。結構ね毎日具材を変えたりとかして、かぼちゃとかも美味しいし里芋とかも美味しいし、そうやって入れたりとか、あとはもう完全にローカロリーでキャベツ、あとは油揚げとかそういうのにしてもいいし、あとはカリフラワーライスカリフラワーを茹でてちっちゃく刻んでご飯代わりにするとかね。あとね、乳脂肪分を取らないっていうのね、私あれです、オーツミルクっていうのをミルクティーみたいにして飲んで、あのね、いろいろ試したんだ豆乳はやっぱりね、私アレルギーあるだけあって、飲みすぎるとすごい気持ち悪くなってくるからこれはダメだと思ってオーツミルクっていうのに手を出したんです。その前にココナッツミルクとかいろいろ手を出したんですけど、オーツミルクが一番マシです。結構ね、味に癖があるから人によっては微妙かもしれないけど、そういうのに変えてみるのもありかも。ミルクティーとかね、うん、本当に水筒がおすすめ。味噌煮込みうどん、スープジャーとか入れたりとかね。スープジャー持ってるな、そういうレシピをぜひぜひ試していただきたい。水筒とかね、あのクックパッド有効活用してぜひぜひいろんなレシピを作ってみていただきたいですね。 あとおすすめのメニューあれだ、キャベツだけもんじゃ。キャベツをみじん切りにしてもんじゃ焼きのあの汁ウスターソースと水と小麦粉ちょっと、あとだし、クールクールクールクールしてキャベツ炒めて、ちょっとほんの数粒のあの揚げ玉入れて食べるほとんどキャベツだけもんじゃ。これもねお腹いっぱいになるのでおすすめです。お好み焼きになると小麦粉の量が多くて結局ダメだからキャベツを食べるんですよ。それこそキャベツ半玉も使えばお腹いっぱいになりますからね。ぜひぜひおすすめでございます。鼻持ちも結構いいですよかな。ダイエット一緒に頑張ろう。私全然体重落ちないけどねほんと嫌だ。頑張ります。ではでは、お次のお便りだ。今日多いからね、いっぱいポンポン行くよ。次はポンテンで行こうか。周平さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじわー、みだらじわー。僕の隅っこ暮らしの牛はペンギンです。私エビフライのしっぽちゃん。僕の住んでいる大阪の阪急電車と隅っこ暮らしがコラボしていて、隅っこたちの板手が走っています。隅っこは痛くない、板じゃない、隅っこは普通のかわいい電車。その電車の中に新キャラがいました。クリクリでした。クリクリちゃんでした。動物ではないとツッコミも入れそうになりましたが、冷静に考えると山、風呂敷、雑草もキャラにいるので、今度は何のキャラになりますかね。あと焦げパンはいいぞ。懐かしい焦げパン、焦げパン懐かしいね昔ね、あったよね、タレパンダとかも好きだったな。でもやっぱりスミッコが一番だよ。で、そう、スミッコね、新キャラというか結構ね、いろいろいるんですよ。細かいのがね、クリクリちゃんはね、多分あんまり出てこないですけど、そう、山とかね、風呂敷。設定がいちいち可愛いんですよ。富士山に憧れる山とかね。隅っこ暮らし、ほんとかわいい。映画第2弾決定したらしいじゃん。第1弾もちろん DVD 保存用とね、視聴用と飾る用と思ってますけど、あの特別限定版でね特典付きのやつ持ってますけど、 いやー、第2弾も楽しみですね。もうコロナ収まってくれるといいんですけどね。多分映画館には行かないだろうなと思います。収まらない限りまた、DVD を課金するので。あ、ね、ちょっとね、責任がいろいろ伴う仕事でもあるので、ちょっと厳しいなと思いたい、読みたいけどね、しょうがないなと思って。あの、すみっこ暮らしはね、可愛い設定が多いので、ぜひぜひ、あの、そのキャラクターのプロフィールも見ていただきたいですね。そのプロフィールを見たら、見た目そんなハマらなかった人でも、あ、やば、可愛いってなりますからね。ぜひぜひ、あの、皆さん、すみっこ暮らしの子たちのプロフィールまで細かく見てあげてください。おすすめでございます。ペンギンも可愛いよね。ペンギンハテナね。いや、もうほんと可愛い。寒がりの白グマとかね、もう可愛い、ほんと可愛い。愛おしいだからね、ぜひぜひプロフィールまで細かく見ていただいて、あなたの推しを見つけてください。というわけで、本日のお便り紹介はここまで。ボス、メール事故のおかげでね、しばらくはちょっと結構お便り多くなるかもしれないんですが、ちょっとね、急ぎ足で紹介させていただきますので、あの、ぜひぜひこれからもね、お便りどんどんどんどん送ってくださいませ。次回のお便りの締め切りは配信1週間前っていうか、いつも1週間前ですね、基本的に。遅れたとしても次回の回に回りますので、ぜひぜひ諦めずに送ってくださいませ。あの、たまにこうメール保存になってて、あ、忘れてたとかありますけど、それでも送っちゃって大丈夫です。季節物だけね、ちょっとあれですけど、ぜひぜひたくさんのお便りを送ってくださいませ。ではでは、お便り紹介終わりましたので、お次のコーナーに行きたいと思います。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト、1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、
耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
皆様こんにちは、彩香ちゃんが魂を務める VTuber マネソヨギです。このコーナーは白クマ秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、そして皆さんのカメさんがピンと元気になれる作品情報をお届けしてまいります。それでは今回の研究結果はこちら。あやかちゃんがなんと VTuber の体を手に入れました。 YouTube ニコニコさんにてぬるっと動くあやかちゃんを見ることができます。癒しの配信、眠れる配信たくさんやってくるらしいので、ぜひぜひ見てあげてくださいませ。 YouTube さんもね、広告設定やスーパーチャットなどないんですからね。あの、あやかちゃんが設定してませんので、これからも設定しないそうなので、とてもね、広告とかで耳破壊されたりとかせずに見ることができますので、ぜひぜひ覗きに来てくださいませ。今回ね、みだらじトップにリンクがありますので、ぜひ安眠にお役立てくださいませ。よろしくお願いします。そしてもう一つ、12月4日にブラックマの嫁より新作が発売することが決定しました。マッサージ棒かっこイミシンでトロトロマッサージ、施術師体験してみませんか。あやかちゃんと相沢なちさん、 あやプロより在木さくらさん、遠野音さん、花城飾りさん、園宮さつきさん、4名全員が出演してくださっています。あやプロちゃんはね、まあちょっとここでは言えないんですけど、お客さんとしてあなたのスペシャルドリンク、特製白いとろーっとドリンク飲んじゃったりとかね、するんですよ。まあ作品内容としては、あなたの硬いマッサージ棒で女性をマッサージしてあげたり、絞りたてのね、真っ白美容ドリンク、白濁美容ドリンクを使った深海イベントを開催。こちらでアヤプロちゃん出ますね。何も知らない女性に飲ませるというあれですね。あやかちゃんの趣味全開の作品となっております。温泉さんのトップページからね、あやかちゃんのツイッターなどなど行けますので、ぜひ体験版聞いてみてくださいませ。よろしくお願いします。そしてさらにさらにもう一つ、12月7日ふわふわソフトさん新作、あなたに優しくないようでとっても優しいメイドさんに、あやかちゃんがこちらも出演しております。あやかちゃんね、今回出演作多いですね。クリスマスに向けてあやかつけ生活たくさんしてくださいね。配信も増えてますからね、ぜひぜひよろしくお願いします。おなじみレールロマネスクもね、見てくださいませ。というわけで、そろそろあやかちゃんにお返ししますかね。研究所新聞、ここまででございます。それではあやかちゃんにお戻しして、お次のコーナーどうぞ。このコーナーは、モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしております。というわけで、今回リクエストいただきました音はこちらでございます。モルモットネーム、カナリアン、あとオナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あゆかさん、みだらじわー。みだらじわー。今回の ASMR は、いろんなものの長さを測るメジャーの音をリクエストさせていただきます。防音室の中で測るのはあまりないかもしれないですが、よろしければいろんなものを測ったりしてみるのも面白いですね。というわけで、今回はメジャーの音お届けします。実はね、シースタ、新しいスタジオを今制作しております。今この収録してるここが A スタジオ、 B スタジオはもう一つ同じ建物内にあるんですけど、 C スタはまた別の書類などを整理する部署、あと経理部門とかがある、白熊秘密結社の経理部門がある建物の中にあるスタジオ、 C スタ、同じ建物内に作る C スタジオが今あるんですけども、そちらでね、今メジャーを大変使っておりますので、持ってまいりました。ではでは、いろんなものを、いろんなものを測っていきたいと思いますので、はい、ちょっとお待ちくださいね。ではでは、測りたいと思います。ひたてどこ測ろうかな。さてさて、
まずは
ノイマーさんの頭の端から端まで15センチくらい、耳の長さは6センチ、耳の横は4センチ、鼻の長さ7センチ、鼻の高さ2.5センチ。あとは、あ、私の持ってるタッチパネル25センチ。あ、これ測りましょうか。さて何センチかな。平均って何センチでしたっ かられちゃう。何センチかな、
ここ
何センチかな。あれ、なんかだんだん長さ変わってません？
測るよって言ったらちょっと長さが伸びたような気がする。
ふん、測っちゃった。
じゃあ太さ、
あれ、どんどん太くなっちゃいますね。
うんうん、はい、測っちゃいました。
覚えときますね。
いやー、しかしいい音ですね。これは硬いタイプですけど、柔らかいタイプもいいですよね、採寸するときの。スタジオは基本この硬いタイプが多い。
いろんなものを測りますからね、かっこいいミシン。
皆さんどっちが好きですか？のも好きだけど、そうだな、これ手切りそうで怖いんだよね。まあ一長一短って感じですね。反応してるということもあって、あまりゆっくりやってませんが、この辺で終了したいと思います。楽しい。また違う種類もやりたいね。というわけで、今回も素敵なリクエストありがとうございました。これからもみだらじが続く限りリクエストを受け付けています。感じた。どしどし音のリクエストを送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、皆さんね、もう眠くなってきたと思うので仮眠室に移動しましょう。ほら、あなたも寝てくださいね。はい、寝ましょうね。おやすみ。
研究
シュピピピピピピシュピピピピピピピピシュピピピピピピ。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちらの方です。モルモットネームソタさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、アミン研究部のリクエストです。秋の夜、自称月からやってきたウサギさんがお月見団子と引き換えに寝かしつけてくれるお話をお願いします。涼しくてどこか涼しい風と虫の鳴き声を感じながら眠りたいです。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、季節が過ぎてしまいましたが、お便り事故に巻き込まれてごめんね。お届けしていきます。季節外れになっちゃったけど、まあちょっとね、時が少し戻ってほしいなっていう望みも込めて、はい、お届けしていきたいと思います。ではでは、行きます。
はぁ、しゅるり、
べたい。
はい。あなた、いつからそこに？最初から？そんなバカな。衣で隠れているはずなのに、あれ？ない。羽衣がない。まさか、お団子に見惚れている間に風で飛ばされてしまったのですかね。ああ、どうしよう。お姫様に怒られる。って、それよりもです。見ましたね。私のことを見たですね。は？不審者ですって？失礼しちゃうのです。盛んである私に対して、不審者だなんて。ふん、はいですよ。私は月のお姫様に仕える、女官なのです。あなたなんかよりもずーっと偉い官位だって思ってるのですよ。まあ、月では下っ端ですけど。とにかく、不審者扱いは侵害なのです。即刻取り消すのですよ。だから、誰が不審者ですって？あ？ここの耳は本物に決まってるのです。コスプレなんかとかじゃないです。そんなに疑うのなら、ほら、触ってみればいいのです。ほら。ね？言ってないのです。まったく、地球人は本当に野蛮ですね。ですが、これで分かったでしょ。私は本物のウサギなのです。月のウサギさんなのです。はい、今日はお忍びでやってきたお姫様のお月で来たのですよ。お忍びなのに見知らぬ人にペラペラ喋ってしまいました。いいですか？私のことは誰にも言わない。いいですね。ところで、そんなことより、美味しそうなお団子ですね。それ、ほら、お月見団子でしょ？感心感心。このところ月をめでる余裕のない地球人が多いですからね。あ、それで、それはお月様のために用意したお団子ですよね。ということはです、月に住む私のためのお団子だとも言えるはずなのです。何ですか、その目は。まさかまだ疑ってるのですか？平たく言えば、そのお団子もらいたいなーって。ダメですか？ね、いいでしょ。ね、ほら、かわいいウサギには餌をあげないとね。交換条件ですか？ずいぶん世知辛いですね。まあ、いいでしょう。お団子の代わりに何かしてあげましょう。そうですね。あなた、女の子に膝枕されたことあります？ないですよね。待って。ごめんなさいです。ほら、ね、気持ちいいですよ、私の膝の上。なので、ほら、どうぞ。どうですか？はいです。お団子のお礼に私が寝かしつけてあげるです。どうしてって、だってあなた、すごく疲れたお顔してるんですから。もちろん月の住人としては今晩美しい姿を眺めてほしい気持ちもあるんですけど、
それでも体を壊したら大変です。今はゆっくり休んだ方がいいと思うのですね。ほら目を閉じて、柔らかいまぶたをゆっくり撫でるような優しい月の光を感じられるはずです。月が出た夜というのは、特に満月の日の夜はとてもとても優しい夜なのですよ。太陽のようにあなたの眠りを妨げることはないけど、確かに見守っている。母親の眼差しのように優しい光であなたを見守っているのです。涼しい風と一緒に、ほら、なでなでもしてあげるですからね。今はゆっくり休みましょう。すすきが風でなびく音、優しい虫の音、穏やかです。これぞ十五夜の夜。住んでる自分まで惚れ惚れするぐらい綺麗な月なのです。あ、こら、目を開けちゃいけませんよ。それじゃ眠れないじゃないですか。大丈夫、いつだって月はなくなりませんよ。いなくなりません。こんな夜も、雲に隠れている時も、太陽の光が降り注ぐ時も、いつでもあなたを見ているのです。月が、私たちの姫様が、そして私たちが。どうせならお餅を持ってきてお団子と交換すればよかったですね。おいしいですよ、月のお餅は。まあ地球のお団子もきっとおいしいですけどね。
はあ、まんまるお団子、まんまるお団子。
あ、もちろん安心してくださいです。ちゃんとあなたの分も取っておきますから。ちょっとだけ。あれ、どうしました？あ、もう寝てしまったですか。でも本当にいい夜です。涼しくて静かで。私も少し寝ていきましょうか。大丈夫、少しだけです。お姫様には羽衣を探していたと言えばいいですよね。ちょっとだけ、ちょっとだけ。
というわけで今回のお話はいかがだったでしょうか。あのうさぎちゃんのさ、モフモフの毛並み、うさぎちゃん枕、うさぎちゃんの温かい体を枕にして寝たい。むしろこううさぎちゃんに埋もれて寝たいみたいな。なんか猫ちゃんの毛よりもすごい柔らかくて気持ちいいですよね。モルモットちゃんの毛も可愛い。ああ、モフモフに囲まれて寝たい。モフモフベッドっていいと思うな。全然関係ない話になった。はい、というわけで、今回もね、お付き合いいただきありがとうございました。安眠研究部も他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便り募集しています。お便りの送り先は、音声さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームでございます。基本、締め切りは1週間前なんですけども、安眠研究部はシナリオを制作する関係で、まあ、ちょっと採用遅れます。でもできる限りご紹介していきますので、ぜひぜひ送ってくださいませ。皆さんの研究所ライフを充実させるためにも、ぜひぜひご協力くださいませ。お便り採用でコースターもらえます。ではでは、第91回目のみだらじはここまでで終了でございます。 次回配信はちょっと間が空いて12月16日でございます。忘れないで聞いてください。次回の配信日までにね、あのブラックマの作品が発売したり、あのふわふわソフトさんの作品が出たり、レルモネスクがあったり、いろいろありますので、ぜひぜひぜひぜひあのよろしくお願いします。そちらも合わせてね。あとは YouTube の配信とかニコニコとかいっぱいありますからね、そちらもよろしくね。ではでは、本日もおつくま様でした。また次回も聞いてね。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。